瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市消防本部の春田直司さんに6月4日日曜日から始まる危険物安全週間についてお話を伺います。春田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
春田さん、お久しぶりですね。
お久しぶりです ね、
はい、もうずいぶん前によく出ていただきました。
平成20年ぐらいまではこちらにお邪魔してたんですけれども、そこから部署が変わりましたので、ちょっとここの場所に離れてしまったんですけど、
でまた今回から、
久しぶりで緊張しております、
はい、よろしくお願いいたします。さあ、それではまずはじめに、危険物安全週間とはどのようなものか教えてください、
毎年6月の第2週を危険物安全週間として、期間中危険物の取り扱いに対する知識の啓発を図りまして、危険物の事故の防止安全管理を呼びかけます、平成29年度の、推進標語はあなたなら無事故の着手決められるです。体操の白井健三さんがモデルになった啓発ポスターを市内各所に掲示させていただく予定になっております。
そうですか。今年の期間は、
はい、先ほども お伝えいただきましたけれども、今年は6月4日の日曜日から10日の土曜日までの1週間でございます、
はい、どんなことをするんですか、はい、
今年は瀬戸市赤月町にありますテクノエイト株式会社において、従業員の方と消防署による合同訓練、またセルフ式の、給油取扱所の夜間の消防検査などを実施します、
はい、合同訓練どのような内容で実施されるんでしょう、
はい、平成29年6月5日月曜日午前9時30分ごろ、敷地内にある屋外給油取扱所にトラックが衝突して、ガソリンが漏れ出し、その衝突で発生した火花によって火災が発生、隣接の工場に燃え移りそうな状況との想定で、従業員による初期消火訓練、119番通報、負傷者救出訓練及び工場自衛消防隊による消火訓練など、様々な訓練を実施します、はい、その後通報を受けて現場に到着した消防署化学消防隊による消火訓練を実施します。
本格的な訓練ですね。
そうですね。危険物を取り扱い事業所では、火災は起きていけないことですけれども、もし起きてしまった場合に被害を最小限に抑えるには、こういった訓練が欠かせません、
はい、確かにそうですね。それでは危険物安全週間、どちらかというと事業所を対象とした週間ということになりますか。
いえ、私たちの身近にも危険物はたくさんあります、例えばマニキュアとかペンキ、あとはこの時期によく使用する虫除けスプレーにも引火しやすいガスが使用されているものもあります。
なんか危険物が含まれていると聞くと、ちょっと使うの控えようかななんて思っちゃいますね。
危険物というとまるで有害なもののようですが、私たちの生活のいろいろな場面で使用されているものですし、火の近くで使用しないなど取り扱いに注意していただければ大丈夫です。
ちょっと安心しました、はい、でも十分取り扱いに注意しなくちゃいけませんね。
はい、気をつけてください。
瀬戸市では過去に危険物が原因で火災が発生したことはありますか。
はい、過去にはバーベキューの火を起こすためにコンロ内にエタノールを入れて、そこに火のついた段ボールを投げ込んだため気化したエタノールに引火して火傷を負ってしまったという火災がありました。
直接危険物に触れていなくても火傷をしてしまったということですか。
はい、そうなんですね。危険物にはガソリンやエタノールなど常温でも気体になってしまうものがあります。たとえ危険物から離れていたとしても、静電気などの火種があればすぐに着火して大きな炎になってしまいます、
ガソリンスタンドに静電気除去パッドっていうのがありますが、はい、それは気化したガソリンに引火しないようにするためだったんですね。
そうですね。
他に身近な危険物はありますか。
はい、例えばヘアスプレー缶やカセット式ガスボンベの中身など危険物にあたります、
はい、
過去には火のついたコンロの近くでスプレー缶に穴を開けて漏れ出したガスに引火して火傷したという事案がありました。
身近なスプレー缶も危険物だということを思い知らされますね。 まあ、そういったものを使用するときはどのようなことに注意すればいいでしょうか。
はい、身近なスプレー缶やスプレー式の鎮痛消炎薬も危険物が含まれているものがあるため、火の近くでは絶対に使用しないでください。はい、またスプレー缶を資源ごみに出すときは必ず屋外の風通しの良いところで中身を出し切ってから出すようにしてください。
自分の出したスプレー缶が原因で火災になってしまう可能性があるということですね。はい、じゃあもう必ず中身を出し切ってから捨てるようにします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
他にも注意すべきことはありますか。
はい、実は料理に使用する菜種油は、うん、条件によっては自然発火する場合があります。
火を近づけたりしていないのに油が自然発火するんですか。
はい、植物性の油などは酸化するときに熱を発します。
はい、
もちろん油を拭いた布がすべて自然に発火するわけではありませんが、うん、布が折り重なるなどして放熱しにくい状態にあったり、酸素が十分に供給されている状態にあるなど、うん、その他湿度や気温、放置した時間などさまざまな条件が重なると自然に発火する場合があります。
私たちがよく使用する植物性の油が自然に発火してしまう可能性があると聞いて今ちょっとびっくりしています。
はいはい、
どうすればそういった火災を防ぐことができるんでしょうか。
はい、大手メーカーでも注意喚起をしていますが、うん、油を捨てるときには十分に冷ましてから新聞紙や布に染み込ませた後、先ほど言いましたように自然発火を防ぐために大量の水も染み込ませてください。
はい、
その後牛乳パックなどに入れて口を密封してから燃えるゴミに出していただくようお願いいたします。
そうですか。まあ、正しい処分方法で処分すればそういった火災の心配もなくなるということですね。
そうですね。はい、
こう危険物安全週間で、まあ、危険物を取り扱う業者の方だけではなくて私たちにとっても様々なことを見直すいい機会になるということが、
そうですね、
よくわかりました。
はいはい、
もう本当にね、その油も例えばこう油かすを、
はい、
もうそこから天ぷらの鍋から出した油かすをそのまま置いといたらそこから発火したっていう、そんな火事もありましたよね。
は
い
は
い、
それを以前にね、ゴミ箱に、うん、まとめて固まって放置していると、
うん、
先ほど言ったようにそこが酸化して熱を持ってゴミ箱が燃えるという、うん、事例も報告されておりますので、
はい、
やはり危険物を取り扱いという、うん、あまり意識がないかもしれないですけど、うん、やっぱり油というのは危険なものですので、
はい、
十分取り扱いには注意していただきたいと思います。
はい、油が熱を持っている間は十分注意をするという、
冷ましてからでもまた自然発火してしまう、熱い時だけではないですので、
ね、うんうん、そうなんですね、
気をつけていただきたいと思います。
はい、気をつけたいと思います。はい、ね、じゃあ最後に何か、はい、皆さんにいろいろね助言があれば、ね、
はい、これから夏になるとバーベキューをする機会も多くなりますよね。
はい、
先ほどのエタノールが原因で火傷を負ってしまったという火災を紹介しましたが、うんうん、
はい、
火のついている、まあ、炭を起こすときに、うん、火のついているところにゲル状の着火剤を継ぎ足すということも、うん、ついついやってしまうこともやっぱり多いかもしれないですね。
はいはい、
まあ、それが、まあ、非常に危険ですので、うん、楽しいイベントを、まあ、悲しい思い出にしないために、はい、危険物の取り扱いには十分注意してください。
そうですね、一時期ありましたものね、こう火がついているところに、はい、こうゲル状のをやって、はい、そのまま火がわーっと燃え移るというね。はい、そうですね、バーベキューね、本当多くなりますからね。はい、これから気をつけたいと思います。
はい、
ありがとうございました。はい、今日は瀬戸市消防本部の春田直司さんに6月4日日曜日から始まる危険物安全週間についてお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。